通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。11月9日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、お久しぶりの放送ですね。今週ね、1本だけね、ショートで、放送させていただいたんですけども、しっかりね、収録するっていうのは本当に約2週間ぶりっていう感じですかね。皆さん元気してます？はい、まあ今回は2週間ぶりということでね、2週間の振り返りとコメント返しというね、タイトルでお送りしていきたいと思うんですけども、まずね、2週間の振り返り、どんな感じだったか。これまではね、放送の振り返りをしてたんですけどね、振り返るほど本数上げてねえということで、はい、どんなね、2週間だったかなっていうことをね、話そうと思ったんですけども、まあ、いろんなことがあったんですが、その中での大きなトピックの一つとして、やっぱりね、音声配信ができなかった理由っていうところなんですけどね。これ、引き続きね、時々お話はさせていただいてますけども、本業がね、なかなか慌ただしく忙しいっていうのでね、まあ、そこはね、実は相変わらずなんですけども、それでもさ、週末は休みなわけよ。だから普通だったらね、週末に1、2本取れるかなっていう感じなんですけど、今回はね、前回週末が取れませんでした。これはなぜかというと、先週末からね、体調崩してまして、はい、まあ、前回のね、ショートの放送を聞いていただいた方はお分かりかと思いますけども、鼻水がすごくって、特にね、まあ今も多分これ話しててあれですよね、結構鼻声ですよね多分。いやー、なかなかね、長引いてるわけなんですけどね、約1週間ぐらいこんな感じなんですけど、いや、実はこれね、こうなった原因がまあ、あると思ってて、いや、でもね、今となってはそのせいではないと思ってるんだけど、まあ、一応ね、話してみますと、先週末ね、実は息子がインフルエンザの予防接種したの。どうですか、予防接種皆さんされてますね？大人の人はみんな注射じゃないですかね、まあ、子供もね、注射なんですよ基本ね。でさ、予防接種の注射って、なんか筋肉注射って言うんですか、あれ何ですか、めっちゃ痛いじゃないですかね。それでも、うちの息子ね、9歳ですけども、まあ、ダウン症があって知的障害がありますので、まあ、理解力がね、やっぱり世の中の9歳児の子と比べるとまだ全然ね、そんなに高くないわけでございましてね、まあ、まだ理解力が低いっていうところで、なんとなくね、実は7歳ぐらいまではね、やり過ごしてたんですよ。こう騙し作戦みたいな感じですけど、なんか本人もポッケーっとして抱っこされてる間にプスって刺されて、一瞬痛みで泣くけど、なんかもう終わっちゃったみたいな感じでね、それで7年間はクリアしてたんですけど、去年ね、8歳はめちゃくちゃやばくって、もうすごい抵抗があったんですよね。まあ、この話はね、リアリティのある当時の放送がこのね、音声配信残ってますので、このね、概要欄に貼っておくから、よかったら聞いてみてください。ナンバー359、知的障害のある子を育てる時に向き合うこと、息子と一緒に泣いちゃった話っていうね、やつなんですけどね、絶対ね、じゃあ聞いてもらえたらと思います。それ聞いてここに戻ってきてもらえたらね、よりこの放送がね、楽しく聞けるのかなというふうに思ったりします。はい、まあそんなわけでね、注射はまあね、すごく嫌だな、去年のこともあるしなって思ったけど、でもやらないわけにもいかないよね、インフル重症化したら嫌だしねっていうふうに思って、そんなこと考えてたら、息子のね、かかりつけの先生から、鼻から吸入で OK なやつ使えるようになりましたけど、やりますみたいな提案いただいて、そんなものかというわけで、今年鼻から吸入するインフルエンザワクチンを初めてやったわけよ。ただこれね、生ワクチンっていうやつらしくって、なんかね、生きたインフルエンザウイルスをちょっと鼻の粘膜にひっつけて免疫を作るみたいな、なんかそういう仕組みらしくって、これまでやってた注射のね、ワクチンと比べて 風邪症状みたいな副作用、副反応が出る可能性がね、ちょっと高いですよみたいな説明を受けてたの。まあ説明を受けたけど、それでも注射よりよしということでね、もう我が家は即決、まあ僕と妻は即決しました。ね、そんなわけで先週末、無事ね、鼻からワクチンをね、息子したわけなんですけども、まあこれ、全然抵抗しなかったというと嘘になります。やっぱりね、その病室に行って、いつもと少し違う空気感とかさ、注射とかそういったものを廃棄する用のボックスがあって、それを見ると息子は注射って僕も分かっちゃうんで、それを見てね、ビクってなってて、すごいね、抵抗されてたんですけども、まあでもね、去年に比べると、ほんとね、心身のすり減り具合100分の1くらい、当社費ね。でもほんとそれぐらいでした。でね、問題はここからよ。やっぱりね、副反応らしきものがその日の夜から息子出たんですよ。なのでそのね、ワクチンした日の夜はほんとね、鼻水鼻詰まりで、息子はねほとんど熟睡できませんでした。で、熟睡できない、でも眠たいということで、眠りたいのに眠られないからめちゃくちゃ怒ったりしてね、え、だからなんとかね、僕と妻で鼻詰まりが解消するように縦抱きとかね、抱っこして、座ったところに息子を抱いて眠るみたいなことをねしたり、いろんなことをしてね過ごしたんですけども、まあ、そのおかげでこちらも睡眠不足ですよ、ね、え、大変でした。で、そのね、ワクチンをした翌朝ですよね、え、まあみんな寝不足っていうこともあって、午前中ね結構ゴロゴロとね過ごしてたんですけど、ゴロゴロ過ごしてたら息子がね、まあ、鼻水がまた垂れてきたんですよね。結構垂れてるんでね、垂れてきたから、まあ、ティッシュでね拭いてあげたの、うん、そうするとね、何を思ったか、なぜかニッコニコしながらね、その鼻水ティッシュで僕の鼻を吹き出したの。イーってね、多分表情から察するに、まあ、感謝のお返しのつもりかなと、自分がやられて嬉しかったことをお返しをね父にしてくれたみたいな感じなのかなっていうふうに思ったんだけどさ、もうめちゃくちゃその彼の濃厚な鼻水、ちょっとごめんなさいね、これ朝ごはんの方とかほんとごめんなさいね、ね、濃厚なウェッティな鼻のティッシュをさ、僕の鼻にカウンターのようにガーってやって、もうグリグリされたから、はあ、粘膜いったーって感じでね。で、結局僕その日の夜から鼻水で出して、で次の日ね、熱で出して、もうそんなこんなで体調崩してたんですよ。だからね、もう当初はこれ、先生はほとんどね、こうワクチンを打った人からの副反応で感染することはほぼほぼないですよみたいなことね、まあ感染力がね、こう免疫が弱い人とかね、そういう人は気をつけた方がいいですよみたいな感じで言われたけど、全然弱くないと思ってるしね。だからね、当初はこう奇跡の人のワクチンの副反応食らったかみたいな感じでね思ってたんですよ。まあ、でもなんかさ、結局まだ僕も息子もあれから1週間ぐらい経ちますけど、鼻詰まってるしね、まあ、僕に関しては咳とかも出てるから、息子も時々出てるか、まあ、だからね、まあ、これはね多分ワクチンの副反応ではなく、シンプルにね何かもらったかなってね思ってますって、今となってはそう思ってますっていうお話ね。これでも本当に副反応だったらめっちゃおもろかったよねって思ったんですけどね。そう、そんな話をねしようと思ってました。いやでもね、本当乾燥する季節になりましたし、寒くもなりましたし、皆さんね、どうぞお体ご自愛くださいませ。ということでね、本題のコメント返しの方に入っていきたいと思います。今回はね、ナンバー565、1週間の振り返りとコメント返しから、ナンバー567、お久しぶりです、少し時間できたので近況オーバーのね、3放送少なってね。いや、前、ほぼ毎日放送ですとか言ってるのにね、2週間で3本というね、申し訳ない。これに関してもね、ワークライフバランス整えて、なんとかね、ほぼ毎日放送復活できればなというふうに思ってます。今ね、画策してますからね、お待ちくださいね。はい。それでね、コメント返し早速やっていきたいと思うんですけども、まず、ナンバー565、1週間の振り返りとコメント返し。これにはね、弁慶さんともみじさんからコメントいただいてます。 弁慶さん、ささやかな日常、それがとっても大切で愛おしくて幸せなことだなって息子さんとのお話を聞いて感じました。幸せが溢れててニコニコしちゃった。コメントの返信もありがとうございました。本当に生まれる時も死ぬ時も一人だからこそ、今ある人との関わりがとても大切だなと感じました。私にはここスタンド FM での関わりもとっても大切です。これからもよろしくお願いします、ということでね、ベイケンさんありがとうございます。いや、これね、ほんとね、先週のね1週間の振り返りとコメント返しね、で冒頭で話してたんですけども、ちょっとね、僕も息子もいろいろ限界を迎えまして、はい、そんなお話をさせていただいております。幸せが伝わってよかったなということで、ね、ニコニコしてくれてね、もう僕も嬉しいです。話してよかったっていうふうに思いましたね。そしてね、コメントの返信もねさせていただきましたけどもね、うん、まあいろいろねありますよ、人生生きてるとね。ちょうどね、実は僕ね、今日は日曜日ですけども、まあこれ収録してるの土曜日なんですけどね、今日はね、まあ休日出勤ということで、実はとあるシンポジウムに出てましたね。はい、それはね、8050問題と孤独死みたいなものをね、テーマとして、まあ自治体であったりとか、障害者支援団体であったりとか、当事者会とか、まあいろんなね、まあ障害にまつわる関係機関の皆さんが集まってのシンポジウムみたいなのにね、参加していたんですけども、大学の先生とかもいたかな。うん。そんな時にね、やっぱりね、その大学の先生がね、生まれる時も死ぬ時も一人だからこそ、このね、弁慶さんがコメントで書いていたようなことをね、おっしゃってました。いや、本当にそうなんですよ。だから、今生きてる時にね、死ぬ時のことをやっぱり考えつつ、まあ考えつつじゃなくてもいいのかもしれないから、けども、今ある人との関わりっていうのは本当に大切だなっていうふうにね、改めて、感じることができました。いや、もうこちらこそ、これからもね、よろしくお願いしますです。弁慶さん、どうもありがとうございました。続きまして、もみじさん。おかん、お疲れ様です。子供は一日一日成長していきますからね。量より質でいきましょう、ということでね、もみさんありがとうございます。もうね、おかんはお疲れ様でございますよ。でも息子も頑張っております、妻も頑張っております。我が家家族全員でね、なんとか乗り越えようと思っております。そしてね、それには皆さんの支えもあって、ということでね、本当にありがたいなというふうに思ってますよ。ありがとうございます。本当ね、子供は一日一日成長していきますよね。マジで見逃したくない、本当に見逃したくない、もうね、切実に思います。量より質、本当にね、今できることはそれでも、質も量も高めていきたい、わがままな僕であります。いや、でもね、わがままも思ってないといけないからね、叶わないから、そこに近づかないから、わがままね、感じていきたいなというふうに思います。もみじさん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー566、守るとつなぐの間で、インスタ規制強化から考える AI 時代の発信と普通の風景。この放送にはですね、もみじさんとやすこさんからコメントをいただいております。まず、もみじさん、成年後見人は副業 OK ですね。私の周りにも話し方教室の講師をやられている方がいました。たださん、お話上手だからいかがですか、かっこ三足のわらじはお忙しいね。インスタの赤の乗っ取り、友人のお店の赤も乗っ取られて大変でした。私の赤は無事です。お子さんの顔出しは難しいですね。私が子育て中だったらどうしてたかな。でも、障害者が社会の中で生きていくには相互理解と協調も必要だから、まず知ってもらうこと、これが初めの一歩かしらね。息子くんとの会話もそのうち聞かせて。おかん、聞きたいな、ということでね、もみじさんありがとうございます。そうそう、成年後見人ね、僕がね、来年度からスタートできるかなというふうに思っております。来年度からだよね、多分来年度からですけどね、はい、スタートしていきたいなというふうに思ってるんですけどね、これ副業 OK ということで、まあ副業 OK って僕が本業がね、地方自治体の職員ですので、はい、ここでね、ちょっと調べてみたところ、成年後見人はね、兼業として認められますよっていうのがね、ありましたということです。まあ、ただね、うちの地方自治体でもちゃんと兼業申請して通さなくちゃいけないので、まだ確定で OK っていうわけではないんですけども、おそらく大丈夫だと思いますしね、また新たな挑戦していきたいなというふうに思いますね。もみじさんの周りにもね、僕の同業者のような方で話し方教室の講師をやられてる方、すごいですね。僕ね、お話上手かというとね、実はそこまでだと思ってます。大変嬉しいんですけども、まだまだね、上手になれると思ってますし、はい、もう少しね、いい感じになったら、お話し方教室悪くないかなっていうふうに思ってます。検討したいと思います。もうね、わらじに関してはね、足が増える限り履いていきたいと思いますので、大丈夫です。お忙しいかもしれませんけども、ただ 頑張りたいと思います。インスタね、ほんと大変なんですよね。まあ、乗っ取りというよりはね、今回はインスタのね、規制強化っていうことで、まあ、赤バンとかね、凍結っていうやつなんですけど、まあね、自分の赤が使えなくなるっていうのは、ね、一緒ですよね。もみじさんのアカウント無事で良かったです。そう、ね、子供の顔出しはね、そのインスタとか SNS の投稿の中で永遠の問題、課題になってくると思います。あの、他の国ではね、あの子供のインフルエンスさあというか SNS に対する、ね、保護法みたいなのもいろいろできてるとこもあって、まあ、それってね、例えばファミリーチャンネル、キッズチャンネルとかだったら親にね、収益がいくだけじゃなくてちゃんと子供にも何割とか分配しなくちゃいけないよみたいな法整備がされてたりとかね、まあ、日本もね、そういった動きがあったりもしてるので、まあ、そこら辺が整理されつつね、またね、子供のチャンネル、まあ、だってさ、凍結されたのってあれですよ、ダウン症のパパママ友のアカウントですよ。何も悪いつもりないってね、まあ、ただそれが悪用転用されるということでね、インスタグラムメタ社も考えてるのかなというところではありますので、一定の理解はしつつも改善はしてほしいというのはやっぱり僕も思います。で、もみじさんのおっしゃる通りね、あの障害のある人マイノリティですから、社会の中にね、生きていく、溶け込んでいくためには、ね、本当に皆さんの普通の幅を広げていくためにはね、本当に相互理解と協調が必要なんですよ。知ってもらうという意味では、インスタグラム、 SNS を使ったね、まあ、あのこの広報みたいなのはすごく大事かなというふうに思ってますので、やっぱりね、僕はやりたいなというふうに思ってる。ね、息子との会話、そのうちね、ぜひぜひお聞かせします。あ、ちょっと考えようかな。うん、まあ、どんな風になるかわかんないですけど、めっちゃカオスな展開になるかもしれませんけども、やってみましょう。はい、もみじさん、ありがとうございます。続きまして、やすこさん、放送ありがとうございます。今までタイトルコールを流し聞きしていました。でも今日のお話を聞いていたら、私も普通の幅を広げたい、広げられるかもしれないと思いました。もし広がれば、いろんな人との関係が楽になり、お互いの心が柔らかくなる気がしてきました。自分のペースで少しずつ広げていきたいです。ということで、やすこさん、本当にコメントありがとうございます。タイトルコールね、流し聞きしていたということで、改めて聞いていただいたということですかね。はい、あの普通の幅を広げたい、広げられるかもしれない、そう思っていただけて嬉しいですね。そうそう、ほんとね、このコメントの通りで、普通の幅が広がると、いろんな人とのね、関係が楽になる。本当にね、自分も楽になるし、相手もね、楽になる。もういいこと尽くしですよ。ね、お互いの心が柔らかくなる。これ間違いないと思います。本当にね、誰しもができること、簡単なことから始められていくことだと思いますので、ぜひぜひ、もみじさんのペースで少しずつ広げていっていただけたらなと思いますし、そのね、ヒントに少しでもなれるような配信をね、していきたいと思いますので、これからも聞いてください。やすこさん、どうもありがとうございます。はい、そして最後の放送ですね、ナンバー567、お久しぶりです。少し時間できたので近況オーバーこの放送にはね、ゆかりんりんさん、まるともさん、もみじさんからコメントいただいております。まずゆかりんりんさん、久しぶりにたださんのお声が聞けて嬉しかったです。連休中に体調崩されたんですね。まだちょっと鼻声な気がします。ご自愛くださいね、ということでね、ありがとうございます。いや、本当久しぶりでしたよね。いや、ライブとかもね、やっぱね、やりたいなっていうふうに思いました。それもこれもね、心身のコンディション絶対大事ですので、夜道のお気楽ライブ、まあそれだけではなく、普通にね、ライブ配信、それも含めてね、やっていけるような環境をね、整えていきたいなっていうふうに思います。そうそう、まだね、鼻声なんですよね。今も多分鼻声だと思いますけども、だいぶ回復してきてるので、はい、完全回復しての放送再開、楽しみに待っていただければと思います。ガリニーさん、どうもありがとうございました。続きまして、まるともさん、ご体調崩されてたんですね。完全に回復するまで油断せずに、ということでね、まるともさん、どうもありがとうございます。いやー、ほんとね、崩しちゃってましたよ。もう完全に回復するまで油断せずに、さすがプロのアドバイスですよ。すぐ油断するからなんかね、ちょっと良くなったらもういっかみたいな感じになって、なんか自分のことね、おざなりにしがちなんですけど、やっぱね、そうやってね、またぶり返したりすると家族や職場に迷惑かかりますし、自分もきついからね、やっぱりね、このアドバイス通り、完全に回復するまでは油断せずにやっていきたいと思います。まるともさん、どうもありがとうございました。背筋がピーンとなった最後、もみじさん、鼻声ですね。治りかけもお大事に、ということでね、はい、こちらも専門家からのお声ということでありがとうございます。完全に回復するまで油断せずに、治りかけもお大事に、ということで、心強いね、ベテラン専門家たちのアドバイスをいただいたので、 ちゃんと治るまで治りかけも気をつけながらしっかりねやっていきたいと思います。またね放送していきますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。もみじさんどうもありがとうございました。はい、ということでね、2週間の振り返りとコメント返し、これにて全て完了でございますね。長い間聞いていただいてありがとうございます。いや今週もね本当に楽しい1週間にしていきたいなというふうに思います。この放送をお聞きの皆様、本当に体調ね、今崩してる方、治りかけはいけません。完全に回復するまで油断せずに治りかけも大事にしていてくださいね。そして今元気な人たちも、本当に弱っている時とかね、しっかりと自分のね弱りそうな時とかもね、ちゃんと自分の体とお話ししながら付き合っていてください。悪くなったら本当しんどいですしね。僕もね、もう今回治ったらさらに気をつけていきたいなっていうふうに思っております。ね、みんなで元気にまたこのね、冬も乗り越えていきましょう。ということでね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。